認知症になっても安心して暮らすために、全国的に2025年には高齢者のうち5人に1人が認知症になると言われている現代、認知症対策が重要な課題となっています。認知症が進行すると日常生活に支障が出てくるだけでなく、介護する家族にも負担がかかります。今月号では認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、本人やその家族が安心して生活ができるための取り組みについて紹介します。問い合わせ先、高齢者支援課、電話248864。市の現状です。介護保険の第1号被保険者の集計から算出されたグラフがあります。65歳以上の高齢者31,082人のうち、認知症の人 19.7%、 介護保険認定者で認知症の症状がある人、または認知症と診断されている人の割合です。認知症でない人 80.3% の割合です。令和5年3月末現在の65歳以上の高齢者31,082人のうち、6,114人、全体の約 19.7% に認知症の症状が見られます。本市ではすでに高齢者のうち 5.08 人に1人が認知症を発症していることになります。日常生活で見守りが必要な人の割合が高い。令和2年9月時点での要介護認定の結果から算出されたグラフがあります。要介護認定者における認知症自立度の全国県との比較のグラフがあります。天草市、熊本県、全国の比較です。自立12A、2B、3A、3B、4、5の8つの自立段階に分けてあります。天草、熊本、全国の順番に読み上げます。自立 9.8、17.2、19.7、1、16.5、22.9、23.2、2A19.6、13.1、12.1、2B27.5、22.3、21.8、3A17.8、16.1、15.1、3B3.7、3.5、3.4、5、5.0、5.2、4.6、5、0.1、0.2、0.4 の結果となっております。解説をします。介護保険認定調査の項目の一つに認知機能があります。本市は県や全国に比べ自立および認知症の症状が軽い1の割合が低く、日常生活に支障が出始める 2A 以上の割合が高いことが分かります。 2A、2B は誰かが注意していれば自立できるという段階であり、家族や地域での見守りがあれば自宅で生活することができる状態です。この結果から認知症の症状を進行させないようにするためにも、本市は周囲の理解と見守りがとても大切な地域といえます。本人家族にインタビュー。認知症は誰でなるもの、決して恥ずかしかことじゃなか。認知症のご主人を自宅で介護しながら夫婦2人で生活している大塚みどりさんに話を伺いました。大塚千秋さん、みどりさん、川浦町信号にお住まいのご夫妻の写真が掲載されています。 いつ認知症と診断されましたか？5年前、夫が77歳の時に私が言ったことを聞いていないと言ったり、すぐに忘れたりと物忘れがひどくなってきました。そのことを認知症相談センターの人に相談したところ、病院の受診を勧められ認知症と診断されました。認知症のことはある程度知っていたので、診断を受けた時はついに来たかと思いました。介護をして大変なことは、優しい口調で話しかけるようにしていますが、言ったことをすぐに忘れてしまって、何回も同じことを聞いてくるので、だんだんイライラしてしまうことがあります。できるだけ本人の話に合わせて話すようにしていますが、気持ちの切り替えが難しいです。入浴は一人でできるのですが、体を洗うタオルと拭くタオルが分からず、洗うタオルで拭いて出てくることがあります。もちろん体は濡れたままなので、その後に体を拭いてあげています。日頃からなるべくそばにいて声をかけるようにしていますが、行動を常に見守るのは難しいです。最近は足が悪くなり、歩行も危なくなってきて、つまずいて転んだりするのが心配です。利用している介護サービスは週に4回デイサービスを利用しています。デイサービスに行きたくないという人もいると聞きますが、夫は休みの日も迎えはまだかと何回も聞いてくるほど毎回楽しみにしているようで助かっています。夫がデイサービスに行っているときはグランドゴルフなどをして息抜きしています。今後どのように過ごしていきたいですか？市街に住んでいる子どもたちと今後について話すことがありますが、子どもたちは自分たちはお父さんの世話をすることはできんけど、お母さんがきつかなら施設に預けてもよかよ、協力するよと言ってくれます。でも今のところ入浴もトイレも自分でできるので、自宅で見られる間はこれからもサービスを利用しながら自宅で見ていこうと思っています。子どもたちは私たちのことを心配して月に1回は様子を見に来てくれるので、心の支えになっています。他の介護者へのメッセージ。私は認知症は症状に個人差はあるものの、遅かれ早かれ誰もがなる病気だと思っています。認知症になることは決して恥ずかしいことではありません。夫と私は夫が認知症であることを近所の人に打ち明けています。そうしたことで周りの人たちが私たち夫婦を気にかけてくれ、みかんやお菓子などを差し入れてくれたり、夫が一人の時に危なかよと声をかけてくれたりと見守ってくれるので、私も負担が減り助かっています。介護は大変だと思いますが、一人で悩まずご近所さんなどに打ち明けてみてください。一人で抱え込むより心も体も楽になると思いますよ。認知症とは、専門医に聞きました。天草病院院長、認知症疾患医療センター長、藤本義澄先生です。認知症の症状、主な症状として認知機能に障害が出る物忘れがあります。他にも手足のしびれなどの運動機能の障害や、幻覚を見たり人格が変化したりする症状が見られることもあります。認知症は若い人でも発症することがあり、65歳以前に発症した場合は若年性認知症と呼ばれます。働く世代での発症は経済的問題など多くのサポートが必要なため、県は専門の相談窓口を設けるなど支援体制の構築に力を入れています。早期発見のポイント、物忘れがひどくなったり、車の車庫入れがスムーズにできなくなったりと、日常生活でのちょっとした変化に気づくことが重要です。 かかりつけ医などに早めに相談するようにしましょう。認知症と診断されたら、これまでできていたことができなくなっても、否定したり怒ったりせず、認知症の症状として受け入れることが大事です。また、人と会話をすることで、認知症の進行を遅らせることができるので、地域の集まりやデイケアなど、いろんな人と交流する機会を作りましょう。生活習慣病は、認知症の進行に影響を及ぼすため、日頃から改善や予防に努めましょう。認知症をみんなで支える社会に、介護する側の人が参加するオレンジの集いなどは、介護者同士が普段の様子を情報交換したり、悩みを話し合ったりすることで、精神的な負担を軽減することができます。認知症は病院だけで支えていくことはできません。認知症の人とその家族、関係機関、地域の人などが協力し、認知症を受け入れて一緒に生活していく、そういった地域全体での支えが必要です。オレンジの集い、みんなで介護の話をしましょう。3ヶ月に1回開催されており、同じような境遇や経験を持つ認知症介護者が悩みを話し合い、情報交換を行うことができます。参加者の声、有明町に住む90歳代の男性です。2年前に妻が認知症を発症し、息子と一緒に介護しています。最初は対応に悩むことばかりで、とても苦労していました。そんな中、地域包括支援センターのケアマネージャーさんからオレンジの集いのことを聞き、思い切って参加してみました。集いでは他の参加者も自分と同じような経験をされていて、対応方法などとても参考になりました。これまでは話を分かってもらえないことがあると、つい強い口調で言ってしまうことがありましたが、相手に合わせて話を聞き流すなど工夫して対応するよう心がけるようになりました。認知症は人に言いにくい病気ですが、他の人と情報を共有することで悩んでいる問題の解決策が見つかるかもしれません。悩みを話し合うことで自分自身の気持ちを楽にすることもできます。同じような境遇の人は他にもたくさんいると思うので、一人で悩まず、ぜひオレンジの集いに参加してほしいです。
認知症サポーター養成講座。認知症サポーターとは、認知症の正しい知識や接し方を学び、自分でできる範囲で認知症の人とその家族をサポートする人のこと。問い合わせ先、市認知症相談センター、電話245912。講座を受講してみての感想。認知症サポーター養成講座では、認知症になると今までできていたことができなくなるということや、認知症の人との接し方などを学びました。いろいろなことを忘れてしまうのは寂しいことだなと思ったけど、認知症になった本人が一番不安だろうなと思いました。前にも通学路などで困っているお年寄りの人を見かけたことがあったけど、これからは困っている人がいたらどうしましたかと優しく声をかけたいと思います。講座を受けたことがない人にも、こんな風に接したらいいよと教えてあげたいです。小学生も受講しています。亀川小学校5年池田桃香さん、畑山七海さん、2人の方が紹介され、写真が掲載されています。実践してみよう。認知症の人への接し方。認知症の人と接するときや、街中で困っている高齢者を見かけたときなどに、思い出して実践してみましょう。対応の心得、3つのない、急がせない、驚かせない、自尊心を傷つけない。具体的な対応の7つのポイント。1、まずは見守る。2、 余裕を持って対応する。こちらが困惑や焦りを感じていると相手にも伝わって動揺させてしまいます。自然な笑顔で応じましょう。3、声をかけるときは一人で。複数人で取り囲むと恐怖心を煽りやすいので、できるだけ一人で声をかけます。4、後ろから声をかけない。一定の距離で相手の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声かけは禁物。何かお困りですか？お手伝いしましょうか？など、優しく話しかけてみましょう。5、相手に目線を合わせて優しい口調で。小柄な人の場合は、体を低くして目線を同じ高さにして対応します。6、穏やかにはっきりとした話し方で。高齢者は耳が聞こえにくい人が多いので、ゆっくりはっきりとした話し方を心がけます。早口や大声、甲高い声でまくし立てないこと、方言で話すことも大切です。7、相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する。認知症の人はせかされるのが苦手。同時に複数の質問に答えることも苦手です。相手の反応を見ながら話しましょう。まずは相談してみよう。地域包括支援センター。高齢者の総合相談窓口です。物忘れが増えてきた。高齢の親の様子が最近おかしい。など、気になることがあるときは、早めに相談しましょう。以下、センター名、連絡先電話番号、担当地域の順に読み上げます。天草中央地域包括支援センター、なでしこ、669300、本土南、本土北、本町。天草北地域包括支援センター、絆。322115、西津町、朝日町、逸話町。天草南地域包括支援センター、うぐいす。244115、亀場町、くすうら町、はじうと町、宮地岳町、神話町。天草西地域包括支援センター、サザンカ、761611、天草町、大江向こうを除く、川浦町。天草牛深地域包括支援センター、水仙、721133、牛深町、九玉町、鬼木町、二浦町、深見町、天草町大江向こう。天草東地域包括支援センターあじさい、662266、四柿町、瀬戸町、下浦町、有明町、倉竹町、洲本町、五所浦町。五所浦サブセンター、671777、五所浦町。天草地域健診センター内にある市認知症相談センターの紹介。認知症の人に対して効果的な支援が行える体制を構築するためのネットワーク作りや、認知症の人とその家族を支援する相談業務などを行っています。問い合わせ先、市認知症相談センター、電話245912、認知症相談センターでは、地域包括支援センターや認知症疾患医療センター、天草病院などの関係機関と連携して、認知症の人やその家族の相談対応、医療機関への受診支援、認知症を理解してもらうための研修会などを行っています。認知症は早期発見が何よりも重要です。相談はご家族からが多いですが、症状が進んでから相談されることも珍しくありません。発見が早ければ早いほど、その人に必要なサービスにいち早くつなげることができるので、いつもと違うな、何かおかしいな、と思ったら、早めに地域包括支援センターなどに相談してください。また、最近は、独居や 高齢者だけの世帯が多いため、認知症と気づくのが遅れてしまう場合があります。普段から地域の高齢者に声をかけるなど、地域全体で認知症の人を見守っていくことも大切です。認知症は誰もがなりうる病気です。本人のサポートはもちろん、介護する人の負担軽減も重要です。不安や悩みを相談できるオレンジの集いなども開催していますので、一人で抱え込まず、息抜きのためにぜひ参加してみませんか。認知症になっても住み慣れた自宅で暮らしていけるよう、信頼関係を築きながら、その人に合った支援を一緒に考えていきますので、気になることがありましたら気軽に相談してください。認知症地域支援推進員の段下剛さん、杉尾勝彦さんの写真が掲載されています。認知症は誰でも発症する可能性がある病気です。認知症になることは決して特別なことではありません。認知症になっても住み慣れた地域でこれまで通り暮らしていけるよう、認知症のことを理解し、家族や地域みんなでサポートしていくことが必要です。誰もが安心して自分らしく生きることができる社会の実現のため、できることから支援の輪を広げていきましょう。